半七鳥物帳吉良の脇差し著者岡本喜道翻訳者森和美極月の13日極月などという言葉はこの頃流行らないがこの話は極月13日と王時代に行った方がなんだか釣り合いがいいようである。その13日の午後4時頃に赤坂の半七老人宅を訪問すると私よりも一足先に立って蕎麦屋の出番持ちが盛り蕎麦の膳を担いでいく。それが老人宅の裏口へ入ったので悪いところへ来たと私は少し躊躇した。今の私ならばそこいらを一回りしていい加減の時刻を見計らっていくのであるが、年の若い者はやはり無遠慮である。一旦は躊躇したものの思い切って格子を開けるとおなじみのばあやが出てきてすぐに奥へ通された。
いやいいところへおいでなすった
と老人は笑いながら言った。
まあそばでも食べてください。
何ばあやの分は追い足しをさせます。
まあご祝儀に一杯。
何のご祝儀ですか。
すす吐きですよ。
大掃除などのない時代であるから年の暮れのすす吐きはどこでも思い思いであったが、半七老人は極月13日と決めていると言った。
私なんぞは昔者ですから新暦になってもすす吐きは13日、それが江戸以来の習わしでしてね。
江戸時代のすす吐きは13日と決まっていたんですか。
まあそうでしたね。たまには例外もありましたが大抵のうちでは13日にすす吐きをすることになっていました。それというのが江戸城のすす吐きは12月13日、それに倣って江戸の者はその日にすす吐きをする。したがって12日13日にはすす吐き用の笹竹を売りに来る。赤穂氏の芝居や講談でおなじみの大高言語の笹売りがすなわちそれです。その他に皇人様の絵馬を売りに来ました。
それは台所のすすを払って古い絵馬を新しい絵馬に変えるのです。
笹売りと絵馬売りどっちも節気らしい気分を誘い出したものですが、明治以来すっかり耐えてしまいました。どうも文明開化にはかないませんよそんなわけですから私のような旧兵人はやはり昔の例を追って13日にはすす吐きをして家内中といったところで番屋と二人きりですがめでたくそばを祝うことにしています。いや年寄りの話はとかく長くなっていけません。
さあ伸びないうちに食べてください。
ではお祝い申します。
私はそばのごちそうになった。夏の井戸替え冬はすす吐き、このくらい心持ちのいいことはないと老人はひどく愉快そうであった。今日は雪もよいのなんだか嫌に底笛のする日であったが、老人は佐野見恐れないような顔をしていた。やはり昔の人は強いと私は思った。そばを食ってしまって茶を飲んで、それから例の昔話に移ったが、かの大高言語の笹売りから縁を引いて、これは元禄15年極月の14日、すなわち江戸のすす吐きの翌晩に大石の一党が本所松坂町の吉良の屋敷へ打ち入りの話になった。老人お得意の芝居係で定めて忠臣蔵のお講釈でも出ることと私は密かに覚悟していると、今日の話は少し案外の方角へそれた。どなた様もご存知の通り義士の持ち物は泉岳寺の宝物になって残っています。その他にも大石をはじめ他の人々の手紙や短冊の類、 世間にいろいろ伝わっているようですが、どれもみんな仇討ちをした方のものばかりで、撃たれた方の形見は見当たらないようです。上杉家には何か残っているかもしれませんが、世間に伝わっているという噂を聞きません。ところが江戸にただ一軒こういう家がありました。今も相変わらず繁盛かどうか知りませんが、日本橋の伊勢町に川辺正伯という医者がありまして、先祖以来ここに6代とか7代とか住んでいるという高名の家でしたが、その何代目ですか、元禄時代の川辺という人は外科が大層上手であったそうで、かの赤穂の一党が討ち入りの時に吉良上野の屋敷から早かごで迎えが来まして、手負いの領地をしました。もちろん主人の上野は首を取られたのですから、領地も手当てもなかったでしょうが、吉良の子息や家来たちの傷を縫ったのでしょう。その時にどういうわけか、吉良上野が着用の小袖というのをもらって帰って代々持ち伝えていました。小袖は2枚で、1枚は白綾、1枚は発端、それに血の跡が残っていると言いますから、おそらく吉良が最後の時に身につけていたものでしょう。何分にも吉良の形見では人気がつかないのですが、川辺の家では吉良の形見というよりも先祖の形見という意味で大切に保存していたそうで、これはまがいなしの本物だということでした。たとえ吉良にしても元禄時代のそういうものが残っているのは珍しいことですね。全く珍しいという噂でした。私は縁がなくてその川辺さんの小袖は見ませんでしたが、別のところで吉良の脇差しというものを見たことがありました。
いろいろなものが残っているものですね。
それがまた面白い。吉良の脇差しが敵討ちに使われたんですからね。物事は逆さまになるもので、敵を討たれた吉良の脇差しが今度は敵討ちのお役に立つ、どうも不思議な因縁ですね。しかしこの敵討ちはいつぞやお話申した青山の仇討ち一件のような怪しげなものじゃありません。私の手がそろそろ懐へ入るのを横目に見ながら、半七老人は息継ぎにタバコを一服吸った。はは、あなたの閻魔帳がもう出る頃だと思っていましたよ。老人はバーヤを呼んでランプをつけさせた。雪は降り出さないが、表を通る船売りの声が師走の寒さを呼び出すような夕暮れである。
しかし今日はすすはぎでお疲れじゃありませんか
と私はまた躊躇した。
何あなた、すすはぎといったところでこんな猫の額のようなうちですもの、疲れるほどのことはありゃしません。すすはぎをしまって湯に入ってそばを食ってもう用はありませんよ。まあ例のお話でも始めましょう。老人は元気よく話し出した。
相変わらず私の話は前書きが長くてお退屈かもしれませんが、いつもの癖だと思ってお聞き流しを願います。寛永6年12月初めの寒い日でした。私は四ツ谷の尻人を訪ねる途中、麹町三丁目へ回って例のスケソウ焼きの店で手土産を買っていると、そこへ河原版の読み売りが来ました。浅草千王橋の敵討ちというのです。この仇討ちは11月の28日日立の国上根本村の百姓孔子の妹お高というのが、叔父の助立ちで兄の敵与右衛門を天王橋で仕留めた一件です。与右衛門は村の名主で年貢金を横領したとかいう悶着から、その支配内の百姓17人が 大官所へ訴え出ましたが、これは百姓方の負けくじになりました。その以来、名主と百姓との間の折り合いが悪く、百姓方の組頭の孝七が急病で死んだのは名主が毒殺したのだというのです。そこで妹のお高は兄の敵討ちを思い立って、女一人で江戸へ出て、かのお玉ヶ池の千葉周作の家へ下女奉公に住み込んで、奉公の間に剣術の修行をしていました。そのおじの名は忘れましたが、これは国元で医者をしていたそうです。そのおじが11月半ばに江戸へ出てきて、敵の与右衛門が年貢納めに江戸へ来るということを教えたので、お高は主人から暇を取り、与右衛門が天皇橋を渡るところを待ち受けて、おじの手引きで本意を遂げました。しかし相手の与右衛門が確かに孝七を毒殺したという証拠が薄いので、この敵討ちの後始末はなかなか面倒になりました。それにしても、女が往来で兄の敵を討ったというので、その当座は大評判、変わる版の読売にもなったのです。今日の号外と同じことで、瓦版は随分売れました。今もその瓦版の読売が面白そうに呼びながら、スケソウの店の前を通りかかると、一人の若い男がかけてきて、ひったくるように一枚の瓦版を買って、往来の真ん中に突っ立ったままで一心不乱に読んでいる。それは年頃18区の小粋な男で、襟のかかった斑点を着ていましたが、こんなことが好きなのか、よっぽど面白いのか、我を忘れたように一心に読んでいるのです。私も商売柄こんなことにも目がつきますから、これには何か被災がありそうだと思いましたが、別にどうするというわけにもいきません。買い物のスケソウ焼きを小風呂敷に包んで店へ出ると、そこへ通りかかって、いや親分と声をかける者がありました。見るとそれはこの近所に住んでいるまぐさ屋の亭主です。この時代には普通に替え場屋とか藁屋とか言っていましたが、その替え場屋の亭主の直七、年は40ぐらいの面白い男でした。ご存知の通り、替え場屋というのは方々の武家屋敷へ出入りしてまぐさを納めるのが商売です。私は前からこの男を知っているので、二つ三つ世間話などをして別れました。それから四ツ谷の方へ行こうと思って、麹町四丁目のあたりまで行きかかると、後から直七が追ってきました。直七には連れがある。それは熱心に瓦版を読んでいた若い男でした。直七は私を呼び止めて、誠に相すみませんが、そこまでお顔を拝借したいというのです。私も連れの男に目をつけていたところですから、二人に誘われて近所のうなぎ屋の2階へ連れ込まれました。これがこのお話の発端です。